その自分に合った経営の
配慮、感謝を捧げ、皆を称える主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は夜に及ぶ。章詠139番を。
Thank you.
太い文字のところは変えて言うと、指揮者はご一緒に朗読を出します。詩編46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦です。
何の時、必ずそこにいまして助けてください。
私たちは決して恐れない。
地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に映るとも。
海の水が騒いでは近いり。
その高さの下に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。
どうか高き神を目指す聖女に。
神はその中にいまし、都は選ぶことがない。
世の中を共に神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、国々は選ぶ。
神は御声を出されると、主は解け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の王。
主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を発行される。
地の果てまで戦いを立ち、
身を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。
力を捨てよ、知れ、私は神。
国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の王。
私たちの信仰告白を共に行いましょう。キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感による啓蒙、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。それは聖書は聖霊によって神に聞き、救いに聞いて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との親玉によき基盤であり、主イエスキリストにおいて定義せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く手に入れとして神に捧げ、我らの贖いと投げたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信じる信仰のみより、我らの罪を許して祈祷したも、その変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の身を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、御身により召されたる者の集いになり。
本庁はご一緒に考えたいと思います。ここで、イエス・キリストが思い切って重大なことを言われますときには、特別な言葉を用いておられます。それでここの今のこの新共同訳聖書においては、12節の初めにございますように、はっきり言っておくという、そういう表現をしております。しかしどうもこの言葉は訳しにくい言葉だと思うのであります。と言いますのは、口語訳聖書ではよくよく言っておく、こういうふうに訳しをしたし、その前の文語訳の聖書では、まことにまことに我何時らに告げんと、こういうふうに訳しておりましたが、これは私たちが祈りをいたしました後に、 申しますアーメンという言葉でありまし他の言葉ありましてもアーメンという言葉はそのまま元来はこれはヘブライの言葉でありますけれどもあの心からとかそういうふうな言葉でありますそれでアーメン、アーメン、私はあなた方に言うというそういう言葉が元の言葉通りに訳せばそういうことになるわけでありますアーメンという私たちが祈りますときに祈ったときにアーメンという言葉を言いますのはこれは旧約聖書以来受け継いだ言葉でありますとともにこれはまあ昔の日本の侍の言葉で言いますならば刀にかけてという言葉がよくありますが武士が緊張して緊張というのは刀をパチンとこうやることを緊張と言いますこれは命がけで私はこのことを言いますという時にそういうのでありますがこのアーメン、アーメンという言葉はいい加減に言ってはならないところの言葉でありますキリスト自身このことを表しておいでになりまして新約聖書の黙示録の3章の14節を読みますとアーメンである方誠実で真実な証人とこう書いてありますキリストこそアーメンそのものでおいでになる方という意味をここで表しておるのでありますそれでアーメンなアーメンなるもの証人すなわち誠なるものまた真なるものという訳もあります主イエスが最も厳粛な思いで真理真実そのものを語ろうとするときにまた重要な事柄を人々に示そうとされるときにこのアーメンという言葉を使われたわけでありますでありますから主イエスご自身が地上におられた時にはなさったよりも大いなる働きを人たち預言者たちや優れた生徒にも期待しておられるのでありましてそのためにイエス・キリストは特にここのところにおいては死にしようだとかそういうことのためではなくて心を貧しくして純粋にしていけば大きなことができるということをキリストは言われたのでありますそれでアーメン、アーメン私を信じる者はとキリストはそこで言っておられますこの前後の箇所を私たちが見ますとまず大切なことは私たちは信じるということでありますキリストはそこのところで私を信じる者はと言っておられますその他に私が言うことを信じなさいまたその次には私の技を信じなさいとキリストはそこで強調しておいでになります、今日のこの話の中で聖書は技と、病という字を使って技というふうに訳しておりますことを私はむしろ動的に働きというふうに変えてお話をしたいと思っております私の働きを信じますで主イエスキリストを信じるということはこの信じるという言葉そのものを私たちがよく見ますとああそうかと思うというのはそんな程度のことが信じるではありません常にキリストの心にもっと深く入り込もうとするもっと心を熱くしてもっと主イエスキリストに近づいて思うたびに読むたびに祈るたびに私たちがもっと奥にもっと奥にとこう考えて信仰ということを考える常にそのことに私たちが努めるということが信じるという言葉でありますから しこれをそういうふうに翻訳することができるとするならば、信じ込みなさいとキリストが言って、私を信じ込む者はとか、私が言うのを信じ込みなさい、私の働きを信じ込みなさいとキリストが言っていられるように、このところをお取りくだされば、その聖書の意味に近づいてくると思うのであります。どうして人々はキリストに捕らえられたのか、こういうことを聖書に従ってみますと、大自然、自然の法則をも動かす力をイエス・キリストに見たから、キリストに近づいている。あるいは、助けを求めてくる者に対しては、どこまでもイエス・キリストは親切で、そうして同情に満ちてその助けを与えられる。でありますから、福音書によりますと、ニコデモという人が、ヨハネ福音書の3章に出てきますけれども、その人がキリストに会った時に、神が共におられるのでなければ、あなたのなさったような印を誰も行うことはできませんと、こう言ってキリストのところに近づいておるのであります。ただ単にこれはニコデモという人がこのお上手を言ったのではありません。そこにある印という言葉は驚くべきことで、聖なる方でおいででなければどうしてこの驚くべきことができましょうと、こうニコデモは言ったわけであります。主イエスがこの世に来られた人々の救いの使命に沿って語られたのに、人々は必ずしも理解しなかったかも分かりません。当時のことを、おいでになりまして、誰も行ったことのない働きを私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその私の働きを見た上で、私と私の父を憎んでいると、当時のユダヤの人々についてキリストは言っておられますけれども、これは不審なことを責めておいでになるわけであります。それで私たち現在においては、教会の賛美の声は人々を招くところの声であります。ここで述べ伝えている信仰の言葉は、あなた方一人一人の将来について語りかける、神を信じなさい、そうすればあなたの生涯は開けるということを教会では語り続けているわけであります。その次には、キリストの言葉を信じるということをさっき申しました。昔の信仰の詩人は詩編の中に神の言葉を答えて、御言葉は私の足の灯火、私の道の光であると言っております。新約聖書の福音書には、その時その時に語られたキリストの言葉がいっぱい書いてあります。それでこれを本気になって読んでいただきたいのでどうぞ聖書をお読みになるときに読み流さないで、先ほどの信仰と同じように深く読み込んでほしいのであります。そうすればあなたの魂を生かす言葉があることを知らせてもらえると思います。私たちが生きているということはどういうことであるか、死ぬということはどういうことであるか、神とはどういうこと方であるか、永遠という言葉を聖書は語っていた、それは何か、このことをキリストほど本気になって語った方はなかったわけであります。これはまた私たちの心を養う糧であります。これは今も生きて私たちに語りかけて、私たちに キリストのすなわち神の働きをさせているわけであります。キリストは3番目には私の働きと言葉を信じなさいと言っておられます。働きも言葉もその人を表すものであります。これは恐るべきことであると私は思いますが、心の低い者がたとえ高い言葉を語りまた高い働きをすることはできないのである。そのためには私たちは主の働きを学び、主の御言葉によってイエス・キリストご自身に近づいていかなければ信仰の働きというのはできないわけでありましょう。キリストに近づくということは神に近づくということであります。今日読んでいただきました8章の14章のところを見ますと、私と父とは一つであるとキリストが言われております。またこの箇所を見ますと、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前に行ってお定めになったのです。こういうふうに言っておる聖書の言葉があります。神は永遠の御心を持って私たちをずっと見つめておいでになりまして、そして私たちにこのイエス・キリストの信仰の恵みによって、聖なるもの、汚れのないものとしておいでください。しかも神の憐れみによって私たちをお選びください。そのことをこのことは言っておるのであります。そうして私たちはただこれを信条のようにただ口で唱えているということではなくて、私たちの生活のうちに生かしていかなければならないと思います。イエス・キリストは父なる神とご自身は全く一つであると繰り返して言っておられますが、私たち信者もその主イエスが私たちのうちに働いていてくださると、私たちが語る言葉は私たちの言葉ではなくて主が私たちのうちにいられて語らせていると信じるのであります。主イエスは信じる者によって今も生きていられると私たちは信じているわけであります。ある牧師の書いておりますものを読んでおりましたら、彼はこういうことを言っておりました。私たちはただ言葉を語っているのではない、説教というものは何とかして説教を聞く人のために助けになるように私たちは語らなくてはならない。それは私たち自身がその人々を助けるのではなくて、その人々の本当の助け主はイエス・キリストご自身でおいでになるのであるから、その人に私たちは主イエス・キリストの前に出ていただけるように、そうすればその人の生活は新しく変わっていくという、そのために私たちは奉仕をしておくのだ。これは牧師としての一つの務めを言った言葉であると、私もそれを真剣に読みました。それで信仰ということはただ何々を信じております、あれは本当ですと思っておりますというふうなことではありません。自分の生活の中に働かなければ信仰の意義がないわけであります。イエス・キリストはそこでこのところで、私を信じる者は私が行う働きをすると言っておられるのでありまして、私たちは 主イエス・キリストと共に働いているという信仰の自覚が欲しいのであるんです。この世の中には偽りの信仰がたくさんあります。金ピカに見えるのでありますけれども、熱気のかかったような看板倒れのような弱いの信仰とか宗教というものがあることは皆さん毎日のテレビでもご覧になっているところで、ヤコブの手紙の中にはヤコブ書2章54節に行いを欠く信仰は死んだものだと言っているようになっていまして、本当の信仰というものは信じているというのは信仰がその人の生活の中に生きていなければならないと言っているのである。もちろん信仰の対象はキリストである。あの福音書を読んでそのキリストに迫っていた病を持っておる人のことをどうぞお読みになってみてください。12年間病気をしていた婦人がありまして、そうして多くの群衆をかき分けしてイエス・キリストのところに迫っていって、その主イエスの衣の草に触った途端に癒されたということが書かれています。それは一途にここをキリストに向けていくということであります。キリストは私たちを求めておいでになりますと同時に、私たちも求めるところの全てのものはキリストであるということが、キリストを信じているということではないでしょうか。本当の信仰というものは生きて働かなければなりません。すなわち主イエスとの関係で主が自分を通して働いていてくださると私たちは信じなければ信仰に立てないわけであります。それを自分の生活の中で経験したいものであります。次には2種類の働きということを考えてみましょう。私を信じる者は私が行う働きをする、またもっと大きい働きをするとキリストはこのところで言われました。第1は福音書にいるところのキリストの働きであります。私を信じる者は私の働きをする。キリストが世に出られたことは多くの悩める人々に何という大きな祝福であったでありましょう。福音書によって見ますと、ガリラヤの町々村々を歩かれた時に荒れ地に泉が湧き出したように、そうして人々がキリストを求めて集まってきているのであります。その人々は詩篇にあります荒れ野に水が湧き砂漠に川が流れるというふうな喜びを経験、キリストによって経験いたしましたし、目の見えない人には視力が与えられ、耳の聞こえない人には主の言葉を聞くことができて賛美の歌を歌ったので、人たちもまたそのイエス・キリストによって働いていることが使徒言行録を読みになるとそこに出ております。それで教会は今日も初めの頃の信仰を受け継いでいるところのものであります。新約聖書の中にはキリストのこの奇跡の技を働きを見るときに、あれは昔の話であると私たちは思ってはなりません。それは現在においても生きて働いているんだということであります。イエス・キリストはそれをもっと強調して、私よりもっと大きい働きをするようになると言われたのであります。それで現在の社会というのことを私たちは考えていますと、キリスト教の中には、 会的なあるいは政治的なことをすることだけが福音の働きであると考えるところの一人ともないわけではありません。けれどもそういうことが本当の人の助けになるわけではありません。ある人はこういうことを言っておりまして、この世の中、現在の世の中というものはまるで細菌がいっぱいになっておるような世の中、そうしてその細菌というのはただ物質的な細菌がいっぱいになっているというわけではなくて、心に細菌が入っているわけで、私たちはそれに対して福音によるところのその人の清めの技をしなければならない、こう言っておるのであります。私は医療の専門家ではありません。全く素人でありますから、この教会にはお医者様もいらっしゃるわけでありますが、医療のことに口を出すつもりはありませんけれども、こういうことを書いているところのものを読ませていただきました。一人の信仰の経験のある人が、神の癒しの恵みということの本を出している。でその中に人間が癒されなければならない、現在の人間が癒されなければならないことは体と心と魂である、そういうことを言っておられる。そしてその中で一つの例を挙げて、ここにがんのために手術を受けた患者の人の対話が出ておるのであります。その患者は大きい手術を受けた後に、麻酔から目が覚めたら、そこに手術をしてくださったところの医者が優しいにこやかな顔をして覗き込んでいたので聞きました。先生、手術の結果を教えていただけませんか。私はこの後にどのくらい生きるんでしょうか。聞きましたところが、そのお医者さんが、あなたの悪いところは大部分取ったのですが、あとどのくらい残っているかは分かりません。私たちのできることは完全でないかもしれませんけれども、できるだけのことはしました。でそこで患者はお医者さんを見て、どうぞ率直におっしゃってください、この後私はどのくらい生きられるでしょうかと聞いたら、その先生は親しみを持って答えました。あなたはあとどのくらい生きられるか言えとおっしゃるが、私もただの人間ですから、私があなたの生き死にの鍵を持っているわけではありません。しかし私の経験からすれば、あと6ヶ月ぐらいだと思います。神様はどのように考えていらっしゃるか聞いてみるのが良いと思います。神様はあなたについての計画を持っておいでなのですから、ご一緒にお祈りをしましょうか。このお医者さんは熱心なクリスチャンであります。なんという先生だろう、この人は体のお医者さんだけではなくて心のお医者さんで、そこでこのお医者さんはポケットから新約聖書を出して、キリストが病人を癒された箇所を読んだ上で次のようにお祈りをしました。主よ、このあなたの子である今日
もっともっと情報技術
礼拝の時をいただき、ただ今日は魂を救われたところに、あなたの大きな力が働き、人知を超えた大きな恵みをいただくことができる、あなたのメッセージをいただきました。私たちの知恵は浅く、あなたの御心を図るということはできませんが、あなたにより信頼することが、いかにあなたの持っている力を私たちが受けることができることを伝えました。どうかひたすらにあなたを求め、私たちの魂を救いくださり、あなたの思いをこの地にあって働くことができますように、一人一人を癒し、一人一人を強め導いてください。どうか教会につながる一人一人を、この一週間も導きの中に住ましょうができますように、苦しい者、病にある者、それぞれあなたの御力が現れますようにお願いいたします。ただいまつなげましたファズナタから、どうかあなたの御用のために使ってくださいますように、皆さんの心とともに、その願いと感謝、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。
第541番の詩の唱詠を歌いましょう。
日本に来ました。で、3日間いたんですが、有名な人間ですから徹底的に仕事してもらおうということで、3日間のアジェンダを作るんですけども、これを作る作り方というのはですね、広報担当の女性が案を作ります。あの時は彼女は
そのレズミックな